おはようございます。ようこそ土浦恵み教会のオンライン礼拝にお越しくださいました。2023年6月4日の礼拝を始めます。聖書の言葉を読ませてください。使徒の働き1章8節の御言葉と第一コリント12章13節の御言葉です。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。そして私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。今日は特別な礼拝です。私たちが場所は離れていても、主イエスにあって一つの体であるということを体験できる特別な礼拝です。先週はペンテコステの聖霊降臨を祝う礼拝でありましたけれども、今日はその聖霊降臨ゆえに私たちが御霊にあって一つであるということ、場所は離れていても霊的に一つであるということを体験できる礼拝です。どうかこの礼拝に主イエス様が豊かな祝福を注いでくださって、私たちが主イエスにあって主イエスを頭とする体であることを体験できる礼拝であれればと願います。前奏がありますので、心を静めて私たちの目を神様に向けていきましょう。それではその場で皆さんお持ちの聖歌をお開きいただいて、共に賛美をいたしましょう。聖歌292番、今日まで守られです。賛美いたしましょう。 いたします。今日まで守ってくださった天地万物を作られた天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたの豊かな恵みを感謝いたします。私たちが聖霊によって一つとなり、キリストを頭とする一つ一つの体となったことを感謝いたします。これよりも大きな恵みが、これよりも大きな祝福がどこにあるでしょうか。主よ、私たちがキリストの体の部位とされたことを今一度思い返し、霊の感動によって、あなたがお与えくださる霊の感動によって実感することができますように、どうかこの時間祝福してください。主よ、私たちが思ってもいなかったことを私たち直面していますけれども、その中にあっても守りを与えてくださり、またこのように週の初めの日、あなたの御前に頭を垂れひざまずき、あなたの御言葉に聞き、あなたを賛美し、あなたに共に祈る礼拝のひとときをお与えくださり感謝いたします。主よ、あなたが私たちを慰めるために、力をお与えくださるために、希望を与えてくださるために備えてくださった礼拝でありますから、どうかこの礼拝のひとときを置かれた場所、その場その場にあって祝福してくださいますように、あなたの御言葉に聞く私たちの心を開いてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちの歩みは一歩先どのようなことが起こるのかわからない歩みであります。しかし私たちは恐れることはありません。あなたが共にいてくださるがために、あなたがすべてをもうすでに勝利してくださっているがために、恐れることはありません。どうか私たちが恐れることをない祝福を預かっているものであることを、この時間確認することができますように、私たちのこの一周の歩みを始めるにあたって、あなたが私たち一人一人にふさわしい御言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。あなたはすべてをすべ納めておられる唯一の神であられます。そして愛に富みたも神であられるがために、一人子イエスを送ってくださり、私たちの罪をあがなってくださいました。罪をあがなうばかりか、あなたと共に永遠に生きるものとしてくださったことを感謝いたします。どうかあなたと共にこれから続けて永遠に生きるものであることを確認することができますように、聖霊なる神様、あなたの霊によって私たち一人一人の心を、霊を、今一度感動をお与えください。今一度感動させてくださいますようにお願いいたします。天の御国の栄光を仰ぎ見たいと願っておりますから、どうかこの時間あなたの栄光を私たちに見させてください。そしてここに現れるすべての栄光をあなたのみがお受け取りくださいますように感謝いたします。私たちの愛する唯一の救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が共に私たち祈りなさいと教えてくださいました主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。 アーメン。今日のメッセージはチェ・チョヨン先生が取り継いでくださいます。先月チェ・チョヨン先生の就任説教を予定しておりましたけれども、1ヶ月延期となって、またこのような形で、メッセージをお語りいただけること感謝だと思います。この特別な時、神様がチョヨン先生をこれから豊かに特別に用いようとなさっている証なのかなと思っております。では期待して御言葉を待ち望みましょう。心に留めるという題でチェ・チョヨン先生が御言葉を取り継いでくださいます。
はい、皆さんおはようございます。土浦めぐみ教会 の、 総務主事として新たに就任したチェ・チョヨンと申します。さっき先生が紹介してくださったように、5月7日に就任説教の予定でしたが、思わぬコロナにあって今に至りました。そしてこのような場所で皆さんと礼拝を捧げることに本当に感謝いたします。その時間祈ってくださった方々、またこのようにまた立ててくださった神様に感謝いたします。2ヶ月間教会で一緒に過ごし働きながら、2ヶ月間思ったのは、神様はいつも思わぬこと、予想もしなかったことを起こさせてくださるなっていうことが分かりました。今日もここでこのような形で皆さんとお会いすることができるっていうことは、もう夢にも予想もしなかったことです。なので、なぜこんなことが起こるんだろうと気持ちで祈ったことがありますが、ありがとうございます。エレミア書29章12節から14節が頭に思い浮かび、お読みいたします。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方は私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなたに耳を向ける。あなた方は私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。と、おっしゃってくださいました。私たちは現在、今、この瞬間、この時間しかわからないですが、神様は永遠から永遠まで、過去、現在、未来のものを全部見ておられて、計画しておられて、今この時を作ってくださるんですね。なので今のこの大変の中でいることもあるんですけれども、歴史から見ると大変なことがあった時こそ、神様がもっと信仰を与えて、また信仰の新しいターニングポイントとして用いる場合があるということを心に留めて、神様の希望を与えるご計画を目に向けて一緒に礼拝を捧げたいなと思います。まず今日の御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。ヘブル人への手紙3章1節です。ヘブル人への手紙3章1節です。ですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいとあります。ヘブル人への手紙は、手紙の受け取った人たちが誰であるかが明記されてない手紙です。ですが、多くの学者たちはその内容から、手紙の受け取り手はユダヤ人のキリスト者であることには同意しています。しかも、この群れはとても小さい群れではないんじゃないかなっていうような話があります。今日御言葉の中で、この話の中で聖書箇所がいっぱい出てくるんですけども、ほとんどヘブル書を応用していますので、ヘブル人の手紙という言葉は省略して語らせていただきます。そして彼らは、福音をイエス様から聞いた人たちから聞いて信仰に預かったものです。彼らは信仰を持って世の中で戦ったものでもあります。ですが、 何かの原因で福音に対して献身が弱まっている人たちでした。10章25節からは信仰の集まりをやめようとしている人たちが出ているし、著者からはあなた方は聞くことに対して鈍くなっているとも言っています。ヘブル人への手紙からこの理由を推測してみると、彼らはもちろん知的的な能力の足りなさ、求めようとする心の足りなさもありますが、10章32から34の言葉から見ると、引き続き終わりが見えない苦難に対しての恐れと、13章9節から見るとユダヤ教の教えに対しての未練があるとも言えると思います。この彼らに直面する問題に対して、聖書は今日の御言葉ですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと告げています。天の召しに預かっているっていう表現がありますが、救いの祝福に招待されていることを表す表現です。この召しは天からのもので、天で完全に味わうことができるものでもあります。ですので、目標を天に置きながら、この地で聖なるものとして生きる人たちのことを指しています。これらの人たちは地で生きる間の価値観や歩み方も天によるものであって、この地のどんなものにも属してないっていうことを表しています。世にあるものに目を留めず、あなたたちは天に属して、天のものに目を留めて生きるものとして生きなさいと呼びかけています。そしてそのようなものとしてイエスのことを考えなさいと書いてありますが、この言葉を見たときに、皆さんはどんなものが先に頭の中から思い出すでしょうか。私を含めて多くの方は十字架やイエス様を犠牲を先に思い出すのではないかと思います。もちろんそれも正しいです。ですが、今日のヘブル人の手紙では、受け取り手にはどのようなものを考えて欲しかったかに対してご一緒に見ていきたいと思います。次に続ける言葉ですね。まずイエス様は使徒という表現を使っています。使徒という表現は、大事な働きをするために自分の代わりに他の人を送るときに使う表現です。使徒という言葉は新約聖書ではイエス様の弟子や使徒パウロによく使われています。つまり主イエス様から送った人、イエス様が直接に送った人、そしてその命令を受けて発見された人たちというような意味を含まれています。この弟子とパウル以外にも何人かは使われる時がありますが、今日の聖書箇所のように神であるイエス様に使徒という言葉を使うのは、とてもこう特別な表現で珍しい表現であります。これは手紙を書く著者が意図を持ってこの単語を使い、あえてイエス様にこの単語をこう引用したということになります。なぜならイエス様は神様から送られた方であることを強調するためであります。神様がなさろうとすることのために、その代わりに切ってくださったということです。1章4節と3章3節では、イエス様は御使いよりもモーセよりも優れた方、偉大な存在であることを説明しています。御使いやモーセらはユダヤ人にとって神様の言葉を伝える存在として認識しています。神様は御使いに言葉を伝えようとしたり、またモーセを通してシナイ山で律法をくださっています。ヘブル人の手紙の著者が伝えしたいのは、イエス様はその御使いよりもモーセよりも優れた方であって、万物を作られた神であることを明らかにしています。またその方は御使いやモーセがしたように、直接に神様がなさろうとすることをそのまま伝えるためにこのように送ってくださった、そのような方だっていうことをこう続けて伝えたいと話をしています。 はい。またイエス様を大祭司と呼んでいますね。五章一節から大祭司とはすべての人間の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと書かれてあります。最初からイエス様は神の働きのために使わされました。その働きとは大祭司として人と神をつなげる働きです。イエス様は彼らが待ち望んでいたどんなものよりも、どんな存在よりも完璧な存在であって、その中に全ての答えがあるということを考えなさいと、この著者は小グループであるこのユダヤ人にこのことをずっと引き続きこう話をしていますね。また神様は最初から明確な目標を持って、意図を持ってイエス・キリストをこの地に送ってくださって、イエス様もその意図を理解し分かり、33年間その目標、意図を成し遂げるために祈るときには祈り、教えるときは教え、耐えるときは静かにすべてを耐えました。33年の生涯は、ただその使わした方の御心に沿って歩んだ人生だとも言えます。先ほど申し上げたように、ヘブル人への手紙の受け取り手は、ユダヤ人たち、だと、いました。しかもこの人たちは、信仰者です。6章10節からは、どんな信仰を持ってたか、を少し見ることができます。神は、お読みいたします。神は、不公平な方でありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりはなさいません。あなた方は、これまで聖徒たちに使え、今も使えることによって神の御心のために愛を示しましたと書いてあります。つまり、この人たちは聖徒を支えながら兄弟たちに対しての愛の行いを見せている人たち、見せていた人たちです。それだけでなく、10章32から35、全部はお読みいたしませんが、を通して、あなた方は光に照らされた後で苦難と戦い、厳しい戦いに耐えた。初めの日々を思い起こしなさい。からは、彼らは苦難に直面していましたが、その苦しい大いな戦いを耐えた。また、信仰のゆえに、牢につながっている人々の苦しみを共にした。信仰のゆえに、不当なものをされたとしても、そのすべてを喜んで受け入れた人たちだとお話をしています。つまり、ヘブル人への手紙の受け取り手の方々は、とても素晴らしい信仰の持ち主だっていうことがわかります。ですが、10章25節から、いつの間にか彼らの中では、自分たちの集まり、信仰の集まりをやめようとすることが起こりました。また、食べ物に関しての論争があるというところから、今の信仰から立法に戻ろうとしている様子も見られます。なぜ、兄弟を愛し、喜びを持って苦難を耐え、忍んだ人たちが、だんだん信仰で集まることをやめようとし、立法に戻ろうとしているのかという質問になりますが、それは、また10章35節で、あなた方の学習を投げ捨ててはいけません、などの声かけから、それは、そのいつ終わるかわからない迫害のゆえ、今は耐えているけど、これがいつまで続くかわからない。今耐えているけど、いつまで耐えられるかわからない迫害のゆえですね。その恐れ、そして忍耐がなくなり、だんだん信仰に対して薄れてしまいます。ヘブル人への手紙を見ると、この世の中で聖なる戦いをしているクリスチャンのこう姿とこうリンクしてしまうんですね。神様を信じて愛して、熱心に奉仕して、献身的に仕える人々、また信仰の中で集うことを喜び、神様を賛美して、苦難の中でいつも喜び祈ろうとする人々、が思い出します。しかし、クリスチャンがとても少ないこの日本では、職場で、家庭で、学校で、信仰を持って生活するだけでも、 忍耐を持った戦いが必要となる時がたくさんあると思います。このような戦いとは、神様の価値観と世の中の価値観との戦いです。いつ終わるかわからない忍耐を必要とするものとなります。今日出てくるユダヤ人たちの終わりがない苦しみ、苦難を目の前にして、もっと大切にしないといけないものに渇望を置いて、目標を置いてくださいと著者は話をしています。だからイエスのことを考えなさい、思い出しなさい、目を向けなさいということを呼びかけています。人は目に見えない永遠の価値のあるものよりも、実は一時であるが、目に見えるもの、手で触れるもの、今心で感じれるものにもっと影響を受けます。日々の戦いこそ、今日目で見えるもの、手で触れるもの、心で感じるものの一つです。しかもいつまでかわからないこの戦いですね。聖書にも、今の疲れ、今の食べ物、今の恐れのゆえに、もっと心を止めるべきもの、大切にするものにをおろそかにしてしまったり、忘れてしまう例がたくさんあります。簡単な例を挙げると、旧約では、今日一日の疲れで今腹を満たす食べ物に長子の特権を打ってしまったエサウ、また出エジプト記で、今食べるものがない、今飲み水がない、今目の前にある巨人が怖いということで、神様の約束と力というものを忘れてしまったイスラエルの人々。また他の角度ではありますが、福音書ではペテロも一緒ですね。イエス様が水の上を歩いているのを見て、自分も水の上を 歩きたいと願い、実際歩き始めましたが、マタイによる福音書14章30節から、ところが強い風を見て怖くなりと書いてあります。怖くなり水にまた落ちてしまうんですね。今目の前のものが私たちに与える影響がどれほど大きいし、しかも数多いかということは、神様はよくご存知であります。今がない、今苦しい、今辛い、などなどの気持ちに追われて、天の召しに預かっていたこと、またその認識がだんだん薄れてしまうことがあります。神様もこの弱みをよくご存知であり、4章15節で、同情できない方ではないとおっしゃっています。ですので、もっとこの方をしっかりと考えて、信仰を持って歩みなさいとお勧めしています。目には見えないですが、大事なのは見えるものではなく、信仰で生きることだと、それが永遠の命であって、本当に価値があるものだと、ヘブル人の手紙ではお話をしています。私たちは世の中で生きながら、価値観の葛藤が生じる時があります。いや、葛藤というより、戦いと言った方がもっといいですね。世の価値観の葛藤、神様の価値観の戦いが毎日あるというような感じです。職場で、学校で、家庭で、一番親しい人との会話の中に、その価値観の違いが現れると、最初は優しくて、丁寧に説明したり、相手が納得するまで忍耐して、教えようとする、祈ったりすることがありますが、すごく長くなってしまうと、時間が長くなってしまうと、納得するまで忍耐できず、心から、もういいっていう気持ちが出てくる時があります。これは誰の話でもなく私自身の話です。私は日本に来てから信仰が与えられ、クリスチャンになりました。今もそうですが、親戚を含めて家族の中で一人だけがクリスチャンです。ですので、祈りながら毎回家に電話したりするんですけど、どうしても価値観の違いを感じてしまうことがあります。この戦いが長くなればなるほど、私の中でその話題に触れるだけで、もういい、もうこのことについて話したくないっていう気持ちが心の底から 出てくるなっていうことが自分で感じられるくらいです。5年前に韓国に行った時にのことですが、初めてお母さんを連れて教会に行きました。初めて訪れたところで、お母さんが住んでた家の近くにある教会に、一緒に、この教会日々通ったらいいなと思って、お母さんと一緒にお願いして一緒に行きました。メッセージを聞くお母さんの顔もすごく穏やかで、わあ、今日は平和だと思いながら一緒に礼拝を捧げたんですね。で、すごく神様に感謝で、とこのように導いて、このすべてのものがもう感謝で、恵みにあふれて礼拝を捧げました。で、礼拝の最後には、厳禁な時間があります。その教会は、恵み教会と同じく、執事の方が、献金箱を持って、回るっていうような形で献金を捧げています。で、このお母さんと一緒に来たこの時間が、もうとても神様に感謝で、献金を捧げようと、財布から、献金箱隣に来た時に財布から出そうとしたんですけど、お母さんがぐっと強い力で私の手をぐっ押さえていたんですね。で、その目から、初めて会う知らない人にお金をあげるなっていう表情で見られていました。で、ここに献金箱があって、ここで、親子が、話をしている。なので、この、執事さんの方も献金箱を持ったまま、前に進むこともできず、後ろに下がることもできず、戸惑っているものが、未だに頭の中に思い浮かんできます。結局、献金は、無事に捧げられましたが、せっかく一緒に礼拝堂に行って捧げた礼拝がもう喧嘩で終わりました。今考えるとその状況をもっとよく考えて、価値観の違いに対してなど、献金の意味になど、対してなど、お母さんとゆっくり話して説明した方が良かったなと思いました。自分の中で8年7年もこのような戦いで、このような価値観の違いでいつも戦っていたので、気持ちの中で、もういいっていう気持ちがもう強くあったなっていうことを反省してます。本当にその当時の教会の皆さんと、またお母さんに、また神様に本当に申し訳ないなと思っています。クリちゃんはこのような価値観においての戦いは避けられないものだなと思います。この世で生きている間は一生続くものだと思います。そのためにもっと天の召しに預かったものとして、目標を心に留めて忍耐を持つことが大切ではないかと思います。前回礼拝で前々回ですかね、本先生から忍耐についてのお話をしたのを覚えております。で、ちょうど先週も本を読んでいる中でそのような部分があったので、一緒に分かち合いたいなと思います。皆さんもよくご存知だと思いますが、C.S. ルイスの本です。C.S. ルイスは作者でありながら、大学の教授でもありながら、またその余裕の時間には自分に信仰の質問をしてくる方々に手紙を書いてあげるんですね。その中である夫人が送った手紙を本にしたものがあります。で、その夫人は長い時間、体や精神的なこのような苦痛の中にいる人です。その人の信仰の面において、また精神的な面においては、C.S. ルイスは励ましやアドバイスをたくさんしているものが、その本には書かれてあります。その文には、最後の方に行くと、このようなことが書かれています。自分を土の中で忍耐しながら待っている種と考えてください。園庭の人が定めた時期に花を咲かせ、本当の世界へと芽生えるその時を待つ種だと考えてください。夜明けはもうすぐ来ます。今手紙を書いているこの瞬間も、夜明けはもっと近づいていますと書いてありました。この部分を読みながら、本当にその通りだなと思いました。暗い土の中でいつまで こう時間が経ってるか、どれぐらい経ってるかもわからず、ただ本当の世界へと導かれることを思い、この世の歩みを忍耐し続けること。そこには、園庭が定められた時に、園庭が定められた時があることが希望を与えるポイントだと思います。そして必ずその種は花を咲かせるということも、その確信も大事なものかなと思います。神様を信じるクリスチャンは、世との価値観において、戦いが日々続いたとしても、いつかは神様の定められた時に目標にたどり着けるということがあります。聖書が教えた外なる人が死に、内なる人が生きるという忍耐の段階。その段階で神様は自分の御心を教え、訓練の時間を経て、ようやく約束の地へと導かれます。最後の最後までイエス様のことを考え、神様の約束を心に留めましょう。そして今日ヘブル人への手紙12章の11、12節の言葉をお読みいたします。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさいと神様がおっしゃっております。イエス様は送られた目的だけを見上げて、命の最後の最後まで信仰の道を歩き続けました。そのイエス様を思い出してください。天の召しに預かったこと、また聖なるものとされたこと、目的は天にあること、このすべてを心に留めて、この世での歩みを進もうではないでしょうか。この歩みをすると、実は祈っても答えられない時があります。この杯を私から取り去ってくださいと祈っていたイエス様の祈りを見てみるとそうですね。その祈りは答えられませんでした。しかし、この時こそ忍耐の時であって、自分を送ってくださった神様には十分に信頼できること、そして全部を捧げて信頼しても良いんだと、イエス様が自分の身をもって証明してくださったんですね。そのイエス様を見上げて、天の御国を心に留め、天の召しに預かったということを忘れず、日々従順と信仰を持って進もうではないでしょうか。最後に御言葉を読んで終わりたいと思います。ヘブル人への手紙13章20節から21節です。ヘブル人への手紙13章20節から21節です。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神があらゆる良いものを持ってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように、また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光がよよ限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめ、あなたの皆があがめられますように、あなたの心がこの地で成し遂げられたように、成し遂げますように、私たちを天の召しに預かってくださったことに感謝いたします。この信仰の戦いを最後まで忍耐を持ち走り抜き、いつかあなたの御前に立つことを願っております。どうかこの世の歩みの中で、目に見えるものよりも、あなたがくださった天の御国に目を向け、日々忍耐し、歩むことができますように、また、いつも良いものを持って、私たちを整えてくださるあなたを心に留めていきますように、導いてください。私たちは、あなたの大いなる計画を全部はわかりません。ですが、あなたと日々、共に歩むことを決めました。 どうぞ今週一週も一歩一歩導いてください。すべてに感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉感謝いたします。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌638番になります。歌詞が映像に出ると思いますので、歌詞を見てお歌いください。また聖歌のある方は聖歌を開きいただければと思います。賛美いたしましょう。それではここで、紹介祷告の時を持っていきます。今日は皆さん手元に週報がないと思いますので、私の方から口頭で説明をさせていただきます。今晩もオープン礼拝はあります。オープン礼拝、今配信しているこの場でオープン礼拝を配信いたしますので、ぜひご利用いただければと思います。そして、共に賛美を捧げてまた御言葉に比例をしたいなと願っております。今晩の御言葉の取り次ぎは市川牧人神学生がしてくださる予定になっております。もうすでに教会の方に 市川新学生来て、準備をしてくださっておりますので、楽しみにしていてください。あと、もう皆さんご存知の通り、台風の雨の影響で、おとといの夜から昨日にかけて、大雨がありまして、教会が冠水をいたしました。ピスがまた1階ホール、そして、福祉館シオンですね、からしたね、キラキラサービス、それぞれの部屋が冠水をして、今電気が止まり、トイレが使えない状態になっております。ただ、昨日の夜12時ぐらいでしょうか、夜中あたりからだいぶ水が引き始めて、今朝になりましたらいつもの通りの状態になっていました。ただ隣の田んぼはまだちょっとこう水があって逃げ切れていなかった鯉などもいましたけれども、パッと見いつもの教会の姿になっております。でもよく見ていますと、やっぱりこう水がいっぱいありましたので、水を引いた後の汚れだったり、また虫だったり動物の死骸だったり缶からやペットボトルだったりと落ちていたりしております。で、今週1週間かけて教会をきれいにしたいなと願っております。特にキラキラサービスやからしたね、そして森の学園やマナー維持園は1週間をめどに休校だったりお休みだったりという計画にあります。ぜひ祈りに覚えていただければと思います。そして早速なんですけれども、今日の午後からやれることが、水が引きましたので昨日よりもやれることがたくさん出てまいりました。まだ電気がなかったり、またトイレが使えなかったりということで不便なところはあるんですけれども、それでもやれることがあるので、もしお時間のある方、そして教会の掃除に携わりたいなと思っておられる方がいらっしゃいましたら、1時ごろですね、1時ごろにお集まりいただけたら感謝です。1階ホールを中心にして掃除をする方と、シオンを中心にして掃除をする方、二手に大きく分かれてそれぞれきれいにしていきたいなと願っております。ただ浄化槽の水とこう混じってるので、それが引いた後なのできれいな水ではありませんでした。なのでちょっとこうばい菌等々も心配されますので、もし体調が悪いなとか、また傷があるなと思われる方々はいらっしゃることを控えていただければなと思います。特にマナー維持園とか森の学園の関係者の方々は、教会きれいにしようとか、マナーや森がきれいにしようと思って子どもたちを連れていらっしゃるかもしれませんが、できれば、まあ、大きい子は大丈夫だと思うんですけれども、小さい子どもたち、こう下を触ったり汚いところを触ったりして、それが口に入ったり、または傷からばい菌が入って破傷風等々になってしまったら、また大変なので、体調が良くない方や小さいお子さんをお持ちの方は気をつけてと言いましょうか、控えていただいてもいいのかなと思っております。はい、ボランティアを募集しておりますので、まあ、今日来ていただければと思います。また明日以降も平日ですので、いらっしゃれない方々の方が今日よりもはるかに多いと思いますが、もしいらっしゃれる方がいたら、明日以降も教会の方に顔を出してお手伝いをしていただけますと感謝です。で、それに伴って、雑巾等々ですね、汚れたタオル等々が必要となりますので、もし、お使いにならない、お使いになっていない雑巾やタオル等々がありましたら、それらも教会にお持ちいただけますと感謝です。掃除はできないけれども雑巾ならば持っていきますという方大歓迎ですので、ぜひお持ちいただければと思います。あと今週の予定ですけれども、特に水曜礼拝ですね、水曜礼拝は今週電気がまだ通っておりませんので、 お休みにしたいと思っております。で、総天祈祷会に関しましても今週はひとまずお休みにできればなと思っております。総天祈祷会に毎日いらっしゃってる、ほぼ毎日いらっしゃってる方々はこう LINE でつながってると思いますけれども、もしできるというようなことになればまたその LINE メールで回したいと思いますので、ご注意いただければと思います。予定や計画の変更がそれぞれあると思いますので、皆さんそれぞれ関わっておられる委員会やまたクラスの方で個々に確認をしてください。また来週の予定ですけれども、来週の朝の礼拝は礼拝堂で行えるように祈りつつ取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ覚えてください。で、もしですね、また電気等々が間に合わないということになれば、今日のようにこのようなスタジオをお借りして、礼拝の配信をいたしますので、ホームページや連絡もでその連絡また行くと思います。で、特に連絡がなければ礼拝堂で礼拝が行われるんだというふうに思っていただければと思います。あと来週予定をしていました親子礼拝や親子運動会はひとまず延期といたします。また後日日を改めて皆さんにご報告を、予定の変更をお知らせしたいと思います。また今日予定しておりました避難訓練ですけれども、避難訓練の予定もまた新たに話し合って皆さんにお知らせしたいと思います。去年も6月できなくて7月に行い、また7月暑いので第1弾第3礼拝ともにシェイクアウト訓練となりましたが、今回もしかしたらそうなるかもしれませんが、決まり次第皆さんにお知らせをいたします。あと夜の礼拝は夜の来週のオープン礼拝ですね、トマス・ウィークリー先生という方をお迎えしてメッセージをしていただくことになっております。トマス・ウィークリー先生は CCC ですね、アメリカの CCC、キャンパスクルセードフォークライストという宣教団体、主に大学生を対象に宣教する団体がありますけれども、そこに属しておられながら、またウェスタンケンタッキーユニバーシティという大学で教鞭を取っておられる先生ですけれども、今回日本の大学で一月ほど特別講義があり日本にいらっしゃって、でまた恵み教会のオープン礼拝にお招きする機会を与えられましたので、来週はトマス・ウィークリー先生のメッセージをオープン礼拝でしていただく予定になっております。で、オープン礼拝の方も礼拝堂で行いたいと思ってますが、もしそれができなかった場合ここで同じようにオープン礼拝を配信したいと思っております。皆さんお住まいのところは大丈夫でしょうか。何か教会で手伝えることがあったらぜひ連絡をください。お手伝いをしたいと思います。あと何か大丈夫ですかね。はい、はい。それでは2023年のテーマソングを手話を持ってその場で賛美いたしましょう。映像で、手話が流れると思いますので、それに従って、賛美を捧げていきましょう。いたします。ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり 大祭司であるイエスのことを考えなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、あなたの御前に頭を垂れた一人一人の上に、余々限りなく豊かにありますように。アーメン。